というわけで今日はヘブル人の手紙12章を開いてみたいと思います。
Let's open Hebrews 12.
ヘブル人の手紙12章のそうですね14節から
Verse
14 24節まで
Till 24. は
い、ではお読みします。ヘブル人の手紙12章の14節から24節までをお読みします。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることはできません。これ以後あれですね、男性と女性交互に読んでいきましょうか。ではまず男性から15節男性読んで、次16節女性が読んで、そして24節まで読んでいきましょう。せーの。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることがないように、
エサウのような俗悪なものがないようにしなさい。
あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。ラッパーの響き、言葉のとどろきに近づいているのではありません。このとどろきは、これを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。
獣でも山に触れるものは石で打ち殺さなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。
またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。
しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。
また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、
さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。
アメン。ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
I praise the name of the Lord.
今日与えられているこの御言葉を感謝いたします。
Thank you God for giving us this word.
どうぞ私たちがこの御言葉の豊かさから受け取り、そしてあなたに栄光を表していくことができますように助けてください。
Help us to receive your word andto be able to manifest your glory.
いよいよ隠されてきたこの御言葉の奥義を今表してください。
Lord, give us a revelation of your word.
そして私たちが御言葉を行うものとしてください。
Help us to be able to do your word.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus.
アーメン。アーメン。ハレルヤ。この聖書の箇所は特別な箇所です。
This is a special part of the Bible.
なぜならば、だんだんだんだんその登っていくっていうそういう感じなんですね。
It's like just going up little by little.
この聖書の中に詩編に都登りの歌という歌があります。
In the Psalms, there is a song of going up to Jerusalem.
これはヘブライ語でアリアですね。
That is in Hebrew, アリア。
アリアっていうのは私たちのミニストリーでよく聞いている言葉です。
アリア is a word we hear very often in our ministry.
このエベゼル緊急基金は世界中に住むユダヤ人がイスラエルに戻る帰還することができるように助けるミニストリーですけども、
エベネゼル Emergency Fund is a ministry to help all the Jews who are scattered all over the world to come, go back to Israel.
この帰還の言葉、これがアリアです。
For the people of Israel to go back and go up to Israel is called Aliyah.
エルサレムというのは丘の上にある町です。
Jerusalem is a city on the hill.
ですから文字通りここに礼拝しに行く者は上に登っていくんですね。
So the people who go to Jerusalem are literally going up.
ハレルヤ。そしてこのね、だんだん登っていく過程というのは、私たちまず地上レベルにいるんですけども、
First of all, we are on the earthly level.
だんだん上に登っていきます。
But little by little, we are going up.
先ほど天路歴定の話が出ましたね、ペリグリムプログレスね。
Yes, there is a book that Noboru-san mentioned. That is a pilgrim progress.
まず救われた段階から。
First, he gets saved.
そしてさまざまな困難を乗り越えて、
and overcoming many obstacles,
そして登っていく過程です。
going up to God.
この聖書の御言葉の中にその過程が書いてあるんです。
and there is a process written in the Bible.
私たちは、まあ、清いものではありませんでした。
we were not clean.
罪を犯すものでした。
we were wrongdoers.
しかし14節に言っています。
But verse 14,
清くなければ誰も主を見ることはできないと。
Without purity, no one can see the Lord.
ですから私たちは清められることを求めなければならないんです。
We need to seek to be purified.
どうすれば清められるんでしょうか。
How can we be purified?
それは主に近づくことです。
That is by getting close to the Lord.
主に近づくとはどういうことなんでしょうか。
What does it mean to get close to God?
賛美をしたり祈ることでしょうか。
Is itBy praising God and worshiping God?
ただそれだけではありません。
That's not the only thing.
私たちが悔い改めたり考えを変えるときにそれが行われます。
When we repent our sins or when we change our mind, and that's when the process of purification comes.
まあ先ほども私がちょっと感情的になったことに対して謝罪のメールを書いたっていう話をしましたけども、
I shared with you a while ago that I wrote a mail of apology to the other pastor.
まあ実際そういうことは牧師会でよくたまにあることです。
Sometimes things like this happen.
なぜならみんなは御言葉に立ち、真理に立ち、情熱を持ってますから。
Because every one of the pastors have a stand on the truth and they have passion for the truth.
それ自身は問題ないんですけども、
That itself is not bad.
しかし私たちはこのほんの一つの隙でもこの神様との間を妨げるものがあってはならないんです。ですから私たちはこの15節にあるように自分自身をよく監督していく必要があります。
That's why, as verse 15 says, we need to be looking carefully at ourselves.
ここに苦い根が芽を出して悩ますことがないようにと書いてあります。
It says here, lest any root of bitterness springing up cause trouble.
私たちは誰でも何かね、心の中に傷であるとか引っかかるものがあるかもしれませんけども。
We may have a hurt or troubles or struggles.
あるいは罪に対する誘惑があるかもしれません。
There might be temptations.
それに対する対処法は、対する対処法は様々ありますけども。
There are various ways to deal with those situations.
もちろん完全に解放されるのが一番いいです。
Of course, it's best to be free from that totally.
でもたとえそうでなくても、
But even if not so,
私たちはよく見張っていればいいんです。
We should be carefully watching
ourselves. 苦い根が芽を出すことがないように。
So that any root of bitterness.
それによって人が怪我されることがないようにこの見張っておく必要があります。
We need to be checking ourselves carefully.
エサウはそうではなかったんです。
エサウ was not like that.
一杯の食物と引き換えに長子の権利を売り払ってしまいました。
He sold his birthright because he was so hungry.
そのような状態からどんどんどんどん神様に近づいていきます。
Through that kind of situation, we overcome each situation and we get close to the Lord.
まあこの後御言葉は天にあるエルサレムであるとかさまざまな祝福について書いてるんですけども。
After this, there is a mentioning of the heavenly Jerusalem and the blessings in heavenly.
その前に18節以降で手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐などといったことが書いてあります。
But before that, verse 18 says, mountain that may be touched and that burned with fire and to blackness and darkness and tempest.
これは何について書いてるんでしょうか?
What does this mean?
21節でモーセがあまりにも恐ろしかったので私は震えると言ったと書いてあります。
Verse 21 says, Moses said, I'm exceedingly afraid and trembling.
この出来事はシナイ山のこのモーセがこの律法を受け取る山に登った時の話ですね。
This is when Moses went up to the mountain of Sinai to receive the Ten Commandments.
それはすごくこの厳粛な時でした。
It was a solemn moment.
そしてこのたとえ獣であっても山に触れるものは石で打ち殺されなければならないという厳格なものだったんです。
It was such a holy place, and if so much as a beast touches a mountain, it shall be stoned or shot with an arrow.
もちろんこの神からの律法というものは神から与えられたものであり祝福なんですけども。
Of course, the laws of God were given by God, and they are blessings.
しかしその言葉文字通り何が正しいかそれだけではダメだということです。
But it's not that what is right.
このイエス様がパリサイ人とよくこの争っていました。
Jesus was 戦っていました。arguing a lot with the Pharisees.
それはこのパリサイ人たちがこの神の律法ではなく、すなわち律法を通じて神が何と言おうとしているかではなくて、自分の義、自分の宗教に固執していたからです。
Because Pharisees were not concerned about what God really wanted to say through the laws, but they were sticking with the human righteousness or the how do you say justice that they created, like religiousness.
しかし19節にこう書いてあります。
But verse 19 says,
私たちはこのようなものに近づいているのではありませんと。
We do not get close to such a thing.
それはこのクリスチャンの歩みの中でそのような律法的なものは必要であったかもしれないけども。
There might have been a need of Christian, the laws in Christians.
私たちは何に近づいているんでしょうか。
But to which we get close to.
それは22節以降に書いてあります。
That is written in verse 22.
シオンの山、生ける神の都です。
Mount Zion and the city of the living God.
天にあるエルサレムです。
The heavenly Jerusalem.
無数の御使いたちの大祝会に近づいているんです。
An innumerable company of angels.
皆さん私たち何かね、これからまあ天国ってね、日本語で天国って言い方しますけども、ちょっと漠然としてるかもしれません。
We might not understand heaven very clearly.
しかし私たちはすごく特別なものに近づいているということです。
But we are getting close to something very special.
皆さん、天国の宴会がどのようなものだと思うでしょうか?
Do you know, what is a heavenly feast like?
まあ、想像つかないんですけども。
We might not be able to imagine very, very clearly.
今まで私たちが経験したどのようなパーティーよりも素晴らしいものだと思います。
I'm sure it is much greater than any party we have ever experienced.
私たちはすごいものに近づいているんです。
We are approaching something totally great.
天にあるエルサレムに近づいています。
Heavenly Jerusalem.
地上のエルサレムではありません。
It's not earthly Jerusalem.
地上のエルサレムは雛形です。
Earthly Jerusalem is a type.
もちろん重要であり大切なものですけども。
It's important and important significant.
しかし私たちが近づいているのは天にあるエルサレムです。
But what we are approaching is a heavenly Jerusalem.
この天のエルサレムが地上に降りてくるんです。
And this heavenly Jerusalem is coming down to earthly
この天に登録されている長子たちの教会です。
That is a church.Of the firstborn.
それはこの一つ一つの教会という意味ではありません。
It's not about each individual church.
このキリストの体なるさまざまなこの集まりであるところの教会です。
It is a church gatherings.
長子の教会とはどういう意味でしょうか。
What does this church of the firstborn mean?
私たちは皆長子、長男ね、第一子としての権利を持っているということです。
We are all have the right as firstborn.
律法によれば私たちは2倍の相続財産をもらえることができるということです。
According to the laws, we are qualified to receive double portion of the inheritance.
皆さん、ちょっと興奮した方がいいですよ。
It's better to get excited.
ハレルヤ。そして万民の審判者である神様自身に近づきます。
We get close to God himself.
全うされた義人たちの霊に近づいています。
And we are getting close to God, the judge of all, to the spirits of just men made perfect.
Hallelujah. ですから私たちはこのね、 この信仰の、ね、ヒーローたちと出会うことができるということです。
So、we can meet these heroes of faith.
そして何よりも新しい仲介者の契約の仲介者であるイエス様に近づいていくんです。
We getting close to Jesus, the mediator of the new covenant.
皆さん素晴らしい祝福なんです。
It is a wonderful blessing.
ちょっとわからない人は神様に啓示を求めてください。
If you don't understand, please ask God
for revelation. あまり興奮してない人は啓示を求めてください。
If you're not too excited about it, then ask God for revelation.
御言葉を通じて自分に何が必要か分かります。
And through the word of God, we will know what we need.
御言葉は鏡のようなものですから。
The word of God is like a mirror.
御言葉を読むときに自分の状態がわかります。
When we read the word of God, we can see our condition.
で、けれどもこの24節の最後を見ると、
The end of verse 24.
アベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいていますと書いてあります。
It says here we are getting close to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel.
ここまで読むとちょっとと思うかもしれません。
You might wonder what it means.
今までなんかすごいね祝福について書いてありました。
It says here we have been reading all the blessings.
生ける神の都。
The living city.
御使いたちの大宴会。
The city of the living God and heavenly Jerusalem.
もうすごい生ける神イエス様すごいこといっぱい書いてあります。
Many wonderful things.
このリストの最後に書いてるのは何なんでしょうか。
What is the last thing of
キリストの血です。
It's the blood of Jesus.
なんかと思うかもしれません。
You might wonder.
キリストの血に近づくって一体何だなんだと思うかもしれないけども。
To get close to the blood.
実は今日のメインのテーマはこのキリストの血です。
Today's theme is the blood of Jesus.
私たちはこのキリストの血の力を知るべきです。
We need to know the power of the blood of Jesus Christ.
まあ私たちこのね祈るときにね例えばねイエス様どうぞ守ってくださいという祈り方をします。
When we pray, we ask God to protect us.
祈ることはいいことです。
Praying is good.
またサタンに立ち向かうときにサタンよ出て行けと言うかもしれません。
When we come against Satan, we might say that.
もちろんそれらみんないいことです。
These prayers are all good.
でも実際それはどういう意味があるんでしょうか。
What does that mean?
どのようにして私たちが守られるんでしょうか。
How can we be protected?
具体的に言うならば。
Specifically,
それはキリストの血によって守られるんです。
We are protected by the blood of Jesus.
私たちが清められるという言い方をします。
We say we are cleansed.
主よどうぞ私を清めてください。
Cleanse me, God.
それはどういう意味なんでしょうか。
What does that mean?
具体的に言うならば、
To be specific,
キリストの血によって清められるんです。
We are cleansed by the blood of Jesus.
ですから私たちはこのキリストの血という言葉をしっかりと理解する必要があります。
So we need to understand.The meaning of the blood of Christ.
なぜならこれによって私たちは守られるからです。
Because by the blood of Christ we are protected.
ローマ人への手紙の五章を開いてみましょう。
Let's open Romans 5.
Romans 5:8-9.
Romans 5, verse 8 and 9.
今日のメッセージ以降、皆さんの祈りの中でキリストの血という言葉がたくさん聞かれるようになると思います。
After this message, I assume that you're going to mention the blood of Christ in your prayers.
ローマの5章8節9節を読みします。
Romans 5, verse 8 and 9.
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。アーメン。ハレルヤ。ここにおいてキリストが私たちのために死んでくださったと書いてあります。
It says here, Jesus died for us.
このキリストが死ぬってことはどういう意味なんでしょうか。
What does it mean that Christ died for us?
死ぬことによってどうして私たちがこの救われたり清められたりするんでしょうか。
Why by the death of Christ are we be saved or cleansed?
それはこのキリストの血が私たちに適用されるからなんです。
Because the blood of Christ is applied to our lives.
そしてその血によって私たちは神の怒りから救われると書いてあります。
We are saved from the wrath of God through the blood of Christ.
この世のすべてのものは滅びに定められたものでした。
All the things and living things are to perish.
ですから私たちもう神の法則によると私たちはみんな滅ぶものだったんです。
According to the laws and principles of God, we were to perish.
ですから神様が厳しい方で神様が意地悪して私たちを滅ぼそうとしていると思わないでください。
Don't think that God is mean, so he tries to make us perish.
世の初めから神様は神の法則というものを打ち立てられました。
God established the principles of God from the very beginning.
私たちはその法則から外れてしまったんです。
We deviated from this.Principle of God.
ですからその法則そのものが私たちを裁くんです。
That's why these principles themselves judge us.
ちょうど引力の法則のようなものです。
It's just like the principle of gravity.
高いところにあるものは落ちてしまいます。
Things on the high place, when they are released, they fall.
落ちて怪我したからといって神様がその人に何か悪いことしたわけではありません。
When the peopleCome off the high place and they fall and they get hurt and they cannot say God, they cannot blame God.
もちろん引力の法則は神様が作られましたけど。
God created the principle and the law of gravity.
しかしこの高い彼はただね高いところにいてただその引力の法則が適用されて落ちただけです。
But he, this person on the high place, he came off the high place, and then at that time the law of gravity was applied to him.
同じようにこの神の法則もそうです。
In the same way, the principles of God are applied.
罪を犯す者は死に定められるという法則があります。
There is a principle that those who sin are condemned.
その法則が私たちを裁くんです。
And that principle itself judges us.
しかしこのキリストの血はその法則を変えることができるんです。
But the blood of Christ can change that.
なぜならキリストの血によって私たちは清められるからです。
We are cleansed by the blood of Christ.
このイスラエルの民がエジプトにいたときに、
When the people of Israel were in Egypt,
この銃の災害によってエジプトが苦しめられました。
In Egypt, the people of Israel were Egypt suffered because of the ten plagues.
その最後の災害というのは
The last plague was.
出エジプト記の12章なんですけども
It's written in Exodus 12.
死の御使いが入っていってこのその家の長子を殺すというそのような災害でした。
Angel of death was sent to the houses and killed.The firstborn.
それは例外がなかったんです。必ずすべての長子が死ななければなりませんでした。
And there was no exception for that. So in each household, the firstborn was killed by the angel of death.
しかしそれから救われる方法が一つだけあったんです。
But there was one way to be saved from that.
それは12章の21節からに書いてあることなんですけども。
That is written in verse 21 of Exodus 12.
21節、22節、23節をお読みします。
21 to 23.
そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せていった。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。ヒソップの一束を取って、鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと2本の紋中につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために生き巡られ、カモイと二本の門中にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。アメン。この家の入り口に血を塗るときに、その家は死の御使いが入らなかったために守られたんです。
The blood wasput on the doorpost of the household that the angel of death passed over the household.
そのようにしてキリストの血は守りを与えます。
In that way, the blood of Christ gives protection.
私たちはこのキリストの血によって清められたものです。
We are cleansed by the blood of Christ.
ですから神様が私たちを見るときに、
So when God sees us,
このキリストの血を通じて見るんです。
God sees us.Through the blood of Christ.
つまり、まあ、キリストの血というね、まあ、例えばね、色眼鏡で見るっていうなんか言葉が日本語にありますけども。
In Japanese, we have a saying expression like we see things through some sunglasses, colored glasses.
つまりまあね、青いレンズのガラスでメガネで見たら全部が青く見えるっていうことですよね。
If you want to see something through the blue glasses, everything looks blue.
で、神様もまた特別なサングラスを持ってます。
And God has a special sunglasses.
罪が見えるグラスなんですね。
That is the glasses to see the sins of people.
神様は皆さんを見ます。
God sees you.
罪のあるやつはいるかな
Checking on you.
どうかな罪がある人を見ます。
God sees you.
でもね、このグラスは特別なんです。
But these glasses have a special function.
キリストの血が塗られていると、罪が見えなくなるんです。
When there is the blood of Christ on that person, that glasses cannot
see the... 真っ白の清く見えるんです。
You can see the white.
この中に罪を犯さない人はいますか?
Anybody here has never sinned here?
間違いを犯さない。私は完璧という人いますか?
Is anybody here who says I'm perfect? I've never sinned.
いないですよね。
Nobody.
神様皆さん見てますよ。
God is looking at everyone.
罪はどこにあるかな?
Where are the sins?
罪は罪人はどこだ?
Where are the sinners?
見てます。
God is checking on you.
でも神様はその特別なグラスは
But, this special glasses,
キリストの血が適用されていると
When the blood of Christ is applied,
罪が見えないんです
cannot see the sin.
やったそれがこのキリストの血の力なんです
That's the power of the blood of Christ.
皆さんが何かいい人だからね、罪許されたり、ね、清められてるわけじゃないんです
It's not because you are a good person or nice person.
そのキリストの血によって清められているんです
You are cleansed by the blood of Christ.
で、まあ、もちろん私たちクリスチャンね、私はキリスト罪許されて清められましたって言いますね。それは正しいです
We say we are cleansed by the blood of Jesus.
でも具体的に言うならば、
But to be specific,
キリストの血によって清められたんです。
We have been cleansed by the blood of Christ.
そしてこの危険から救われます。
And we are saved and protected from the danger.
ですから私たちはこのキリストの血というものをもっと知るべきです。
So we need to know what the blood of Christ means to us.
ヘブル人への手紙を見てみたいと思います。ヘブル人への手紙9章です。
Hebrews 9.
皆さん、ヘブル人への手紙はすごいですよ。
The book of Hebrews is wonderful.
9章の18節から25節。
18 to 25.
従って、初めの契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従って、すべての戒めを民全体に語って後、水と赤色の羊の毛にヒソプトのほかに、子牛とヤギの血を取って、契約書自体にも民の全体にも注ぎかけこれは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いましたまた彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけましたそれで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょうまた血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですですから天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖所に入られたのではなく天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。アーメン。ハレルヤ。あ、もう一個ありますね。25節ですね。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違ってキリストはご自分を幾度も捧げることはなさいませんあじゃあ最後まで読みましょうもしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょうしかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。アーメン、ハレルヤ。このようにこのキリストの血は
The blood of Christ.
この動物の血のようなものではありません。
It's not like the blood of the animals.
まあ本当はこのヘブル人の9章の1節からずっと読みたかったんですけども、
I wish I had time to read from the verse 1.
この9章12節にあるように、
As it says in verse 12,
ヤギと子牛の血によってでなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。
アーメン。 Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption.
この旧約聖書の当時、この大祭司が年に一度民全体の罪を背負ってこの聖所に入ります。
In the Old Testament time, the high priest entered the Holy of Holies once a year, taking all the sins
of the people.
But there was a time.
1年だけだったんです。
It lasted.
毎年入らなければいけませんでした。
The high priest entered the Holy of Holies once a year, and the what he did.Last for one year.
しかしイエス様が入られたのは一度だけなのです。
But Jesus entered this place and once for all.
ハレルヤ。ですから私たちはこのキリストの血の力を知るべきです。
So we need to know the power of the blood of Christ.
黙示録の12章を開いてみましょう。
Let's open Revelation 12.
黙示録の12章の10節11節をお読みします。
Verse 10 and 11。
その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らは私たちの神の前に訴えているものが投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。アーメン。ここにおいてサタンが打ち砕かれたことについて書いてありますけども、
Talks about Satan being
どのようにして打ち勝ったんでしょうか。
How can Satan,
一つは証の言葉です。
By the word of testimony.
告白の言葉、宣言の言葉によって打ち勝ちました。
By word of confession and declaration.
もう一つは何でしょうか。
On another thing, verse 11.
子羊の血です。
It is the blood of the lamb.
ですから私たちがサタンに勝利するのは、それは子羊の血によって勝利したということです。
We overcome Satan by the blood of the lamb.
すごいですね。皆さん、もう皆さんこれからの祈りの中にもキリストの血って言葉がいっぱい出てきますよ。
We can pray more in the blood of Jesus.
アーメン。ハレルヤ。血の力を私たちは知らなければなりません。
We need to understand the power of the blood of Christ.
まあ、血について語ることはいっぱいあるんですけども。
There are many things I can talk about the blood of Christ.
では問題はその血をどうやって適用するかです。
How can we apply the blood of Christ into our lives?
まあ、もちろんね、私たち。みんな救われてるんですけども。
We are all saved.
でも時々なんか疑いを持ったりする場合があります。
Sometimes we may wonder.
信仰が弱ってる時とか。
When our faith is weak.
自分が罪の中にいる時など。
We are in sin.
あ、自分は例外だと思ってしまいます。
We think we are exception.
ですからまあ適用するためと言いますけども、騙されないためにと言い換えることもできます。
And we need. I can put it this way. How can we not be?
ある言い方をすると、すでに持っているのに持ってないかのように思い込まされる危険もあるからですね。
Because there's a danger, even though we have actually, but we may be tempted to believe that we don't have.
この血というものはどのようにして塗られたんでしょうか。
How was the blood applied and put?
聖書にはいろんな箇所にさっきも言いましたけども、ヒソプによって塗ったと書いてあります。
And the blood was dipped.Into his, the hyssop was dipped into blood, and then with the hyssop, it was put.
Hyssop という植物によってですね。
Hyssop is a type of a plant.
これ何なんでしょうか。
What is it?
あの実はあのね、あのハーブの一種にヒソップっていうのがありますけども。
There is a type of herb called hyssop.
あのそれではないんですね。
But it is not that.
そうではなくて別の植物です。
It is another plant.
まあ開かなくてもいいんですけども、どこだったかな。第一列王記の4章33節にこのソロモンについてこう書いてあります。
First Kings 4:33
彼はあまりにも知識があったので、
He had such wisdom and knowledge.
レバノンの杉の木から石垣に入るヒソプに至るまでの草木についてもすべて知っていたと書いています。
He knew everything about Lebanon cedars until hyssop.
レバノン杉というのはもう立派なあの神殿を作るために使ったような大きな木ですね。
Lebanon cedars are like the great cedars.
それからヒソプまで至るまで知っていたということは、
until hyssop.
つまりあのヒソップというのは実はすごくありふれた植物です。
ヒソップ is like very common plants that you find anywhere.
見たことないかもしれないけども、
you might not have seen it.
遠目では皆さん一度は見たことがあるはずです。
Maybe you have seen it.
イスラエルではありふれた植物です。
In Israel, it's everywhere.
嘆きの壁がありますね。
There is a wailing wall.
そこに木が隙間から生えてます。草が。
The plants and grass come out of the wall.
それがヒソップですね。
That's hyssop.
ですから、向こうでは実はありふれた植物です。
So hyssop is like the very common plant that you find anywhere.
ですから何かこのね、血を塗るためにいつも使いなさいと書いている植物ですけども、特別なものではないということです。
So hyssop is not anything special.
ですから、この大切なことはね、そのヒソプを使いなさいと言われたらヒソプを使うという、つまり信じて行うっていう、それが大事だということです。
So what is important is like to believe and do it according to what God says.
このキリストの血の適用も同じです。
About the blood of Jesus is the same.
何か特別な奥義があるわけではありません。
There is no such deep revelation.
まず第一にそれを信じるということです。
First of all, we need to believe it.
主がそう言われてるからそうだということです。
Because the Lord says it.
あなたが清められたって言われてるから清められたんです。
So you are cleansed. God says you are cleansed, so you are cleansed.
ありふれたものだということです。
It is something common.
でもまあそれだけじゃないだろうと思うかもしれません。じゃあそれだけじゃないことについて話をしたいと思います。
So I want to talk about something else.
このキリストの血を適用しなければなりません。
We need to apply the blood of Christ.
どのようにしてキリストの血が私たちを清めるかについて第一ヨハネの手紙に書いてあります。
First John.
第一ヨハネの手紙一章七節です。
Chapter 1, verse 7.
前にもこの御言葉を読みましたけども、
We've read this verse before.
大事なので何回でも話します。
I want to read it again.
第一ヨハネ7章から第一ヨハネ1章の7節から。
Chapter 1, verse
7. 1章の5節から読みましょうか。
From 5.
第一ヨハネの手紙。
First John, chapter 1, verse 5.
第一ヨハネの手紙、1章の5節から10節までを読みします。
From 5 to 10.
神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、 御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。アメン。ハレルヤ。7節に、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと書いてあります。
Verse 7 says, The blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
これが大前提ですね。
This is the foundation.
私たちはもうこの祝福をもらっているということです。
We have received this blessing.
じゃあその祝福が自分たちに適用されるにはどうしたらいいんでしょうか。
Then what should we do so that thisIs applied to our lives.
それは心をオープンにするということです。
That is that we open our hearts.
光の中を歩むということです。
We walk in the light.
罪の問題というのは2つあるんです。
There are two problems of sin.
一つは罪を犯すこと。
One is to sin.
でも実はそれが世の終わりではないんですね。
That is not the end of the world.
神様は私たちが弱いものであることを知ってます。
God knows we are weak.
その後で私たちがどうするかが問題なんです。
What we do next is the important thing.
このイスラエルの民がこのエリコを攻略した後で、
After people of Israel attacked Jericho,
アイという町を攻略しに行きました。
They went to attack the city of Ai.
あの小さい町だからね、もう
It's a small town.
何人でしたっけ、忘れた、2、3000人ぐらい行ったらそれでいいだろうか、そんなこと言って行ったんですけども、
They thought it's easy to attack this city.
ところが負けてしまったんです。
But they were defeated.
でそれで祈ったら、イスラエルに罪があるからだと示されたんですね。
Then they prayed and then they heard that there is a sin in Israel.
でそして調べてみたら、アカンという人が、
Then they checked, and the man called Akan.
分取り物を自分のものにしちゃいけないと言われたのに。
They were told not to take any plunge of the war to themselves.
していたことが分かりました。
He took some of those things from the enemies to himself.
彼はこう言ったんですね。
He said,
私は欲しかったのでそれを自分のものにしました。
I wanted it, so I took it.
そして隠しましたと。
I hid it.
隠したんです。
He hid it.
明るみに出さなかったんです。
He didn't show it.
誰でも過ちは犯します。
Anybody makes mistakes.
誰でも誘惑には遭います。
Anybody is tempted.
誰でも何か正しくない行動をしてしまう時はあります。
Sometimes we do wrong things.
しかしそれで世の終わりではないということです。
That's not the end of the world.
そうではなくて、その次にどうするかが問題なんです。
No. What we do next is the problem.
まあこれはあの聖書に書いてないんではっきり言えないんですけども。
I cannot tell you exactly because it's not.
もしかしたら間違った考えかもしれないけども。
I will tell you what I think.
アダムも。
Adam.
罪を犯した後で。
After he sinned.
もし悔い改めてたら。
If he had repented.
もしかしたら歴史は違ってたかもしれない。
Their history might have been a bit different.
まあそれは分からないけども。
But I don't know.
とにかく神の御心計画というのは、
Anyways, the plan of God.
私たちが弱いものであることを知ってるんです。
God knows we are weak.
つまり皆さん何か立派に見せなくてもいいということです。
So you don't have to try to make yourself look
good. 弱いということを知ってるんです。
God knows we are weak.
できないということを知ってます。
God knows we cannot do things.
そんなことは気にしていません。
But God is not worried about it.
気にしてるのは何かというと、
What God is concerned about is
その次に何をするかです。
What we do after that.
その次に喜んでキリストの血を自分に適用するかどうかです。
That is whether we apply the blood of Christ to our lives willingly.
キリストの血が塗られたものとしての歩みをするかどうかなんです。
Whether we walk as cleansed by the blood of Christ.
ですから私たちは騙されてはなりません。
So we should never be deceived.
もうすでに私たちはキリストの血によって清められているものです。
We are cleansed by the blood of Christ.
しかしサタンはそれをダメにしようとします。
But Satan tries to destroy our lives.
私たちに心に隙を作ってそこから入り込もうとします。
Satan tries to get into our lives.
ですから私たちはそれから守られる必要があります。
So we need to be protected from that.
そのために私たちは このキリストの血の力を知り、
so、we need to know the power of Christ,
どのようにそれを適用していくか学ぶべきです。
we need to learn to apply the blood of Christ.
あの3月に聖餐式を行います。
In March, we will have a communion.
多分3月の第2週だと思うんですけども、
Second Sunday.
あのですから本当にそれまでに皆さんに本当にこのキリストの血の意味をしっかりと理解してほしいと思います。
So I'd like you to understand the meaning of the blood of Christ.
ただあのパンを食べてブドウジュースを飲んでなんか一つの儀式みたいな時であってほしくはありません。
Don't think of it as a, just a ritual to have a bread and then a drink grape juice.
まずそれにどのような力が値打ちがあるかを知ってほしいと思います。
I'd like you to know there is a power and value in the blood of Christ.
ハレルヤ。ですから来週も少し話をしたいと思います。
Next week I want to share a little bit more about the blood of Christ.
とにかくキリストの血に関する箇所を皆さん読んでください。
Please be reading those scriptures
about. ヘブル人への手紙の9章10節も9章から10章も読んでください。
Hebrews 9 and 10.
アーメン。ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ。主よ、皆を賛美いたします。
Praise the name of the Lord.
あなたのイエス様、あなたの血に感謝いたします。
Thank you God for the blood of Christ.
あなたの血が私たちを待っています。
Your blood is waiting for us.
天のエルサレム、また御使いたちの宴会、
Heavenly feast.
それらの大きな祝福に並んで、あなたの血について聖書は語っています。
The Bible talks also about the blood of Christ.
どうぞあなたの血の力を私たちがもっとはっきり知ることができますように。
Help us to know the power of your blood.
その清めの力を知ることができますように。
Help us to know the power of your cleansing.
サタンに打ち勝つ力について知ることができますように。
Help us to know the power to overcome Satan.
またどのようにしてその血を適用するかを私たちが学ぶことができますように。
Help us to learn to apply the blood of Christ.
そして一つのキリストの体としてあなたに向かうことができますように。
Help us to approach you as one body of Christ.
感謝いたします。
Thank you, God.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus.
アーメン。